はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
ちょっとですね、前回かな、前々回かちょっと忘れたんですけど、ある意味野菜っていうお便り読んだの覚えてます？
キュウリの、
そうそうそう、
はい、
それにまつわるような話をですね、ちょっといくつかいただいておりまして、
うん、
それを、ちょっと読みたいなと思っております。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
YouTube いつも楽しく拝見拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
初めてお便りさせていただく関東地方に住んでいる花花と申します。
花花さん。はい。
先日の配信の意味野菜の件ですが、私の実家もキュウリを作れない家でした。私の実家は祖父の代まで農家で、様々な野菜を栽培して、なりわいとしていましたが、キュウリの栽培は禁じられていました。
うん、
祖父が他界してから実家は農業をやめており、家族が家庭菜園をするのみでしたが、うん、その時もキュウリは家族の暗黙の了解で作っていませんでした。都市ボーイズの配信を見た後に調べてみたところ、近隣の集落ごとに栽培禁止の作物を設けて、品物の価値の暴落を防ぐ意味合いがあった。
そうなんだ。
という話を見つけました。しかし、実家の場合はもっと迷信に近い、チャンソラさんがおっしゃっていたのと同じような、作ると悪いことが起こるという意味で栽培して いなかったように思いますと。うんうん、今も実家に暮らす80過ぎの母に聞いてみましたが、その理由を聞いたような気がするが、遠い昔でもう忘れたとのことでした。
ね、
またちょっと話はずれますが、実家の地域には、犬の日に種まきをしてはいけないという言い伝えがあります。うんうん、これは埼玉県の北部にも似たような言い伝えがあるようです。そこの言い伝えは、犬の日に麦をまくと、その年には麦を食えない人が出る、つまり死人が出るという内容でした。
うん、
その言い伝えは地域によって少し違うようで、実家の地域は犬の日には麦だけではなく種まき全般を禁じていました。
うん、
農家をしていた祖父がまだ若い頃、繁忙期でどうしても犬の日に種まきをしなければならない時があったそうです。
うん、
祖父は言い伝えのことが頭をかすめましたが、そんなことは迷信だからとあまり気にせず犬の日に種まきをしたそうです。
うん、
すると、それから数週間後、祖父の妻、私から見た祖母が突然脳一血で倒れ、
うん、
2日も経たずに、急逝してしまったのです。53歳でした。
若
ー。その時私はまだ生まれてもおらず、私は祖母に会っていませんでした。祖父は妻の旧姓は、犬の日に種まきをしたせいだとひどく悲しみ後悔をし、この犬の日に種まきをしてはならないという言い伝えは、その日から実家では厳しく守られることになりました。うん、この件から実家では植物関係の言い伝えにはとても敏感になったと思います。
うん、
そのため実家の母は未だにキュウリは作っていませんし、ガーデニングの花の種をまく時にすら、暦を気にしているようです。うん、私は嫁いで実家を離れた身ですが、やはりキュウリを作る気にはなれませんし、犬の日には種まきをしないように気をつけています。迷信だとは思うのですが、実際に不幸があると信憑性が湧き、 今でもとても恐れています。長文読んでいただきありがとうございました。どうかご自愛ください。毎日配信を楽しみにしておりますということでいただきました。いかがでございましょうか。
面白いです。僕も最初に言ってた、
うん、
そのお野菜を同じの作っちゃうと、
うん、
要は
あの、ね、集落ごとで、
そうそうそう、
価値が下がるっていうことだね。うん、これは確かに本当だなって思ったな。
うん、それは聞いて確かになって思ったけど、そうじゃないってなった時、うん、ちょっとゾッとしましたね。その理由が誰もわからないっていう。
ね、やっぱりその作ると悪いことが起こるっていうシンプルな感じではあるんですけど、実際にだからそれで、あとこれ犬の日の種まき。
うん、
もうまあ同じような感じで、
うん、
実際にやっちゃった後にまあまあいろんな不幸があったりしちゃうので、うん、まあまあそれと結びつけちゃうと、でまあ今もちょっと怖いと思っているっていう感じだよね。
なんか前だいぶ前にさ、
うん、
うさぎ 殺したらたたられるみたいな、大事にしなきゃいけないみたいなありましたよね。
ああなんかどうん、あったね、うん、
で
う
さぎや
って、うん、その家族のだけ、
ま、やってしまって、
うん、
ちょっと不幸な目にあったみたいな話もありましたよね、
うんうん、あったよね、うん、
それなんか地方ごとのなんかルール縛りみたいなのがやっぱ面白いですね、聞いてるとね。
これそうだよね、
そこに住んでないと分かんないしな。
うん、
うん、
まあだからどこまでみんな本気で信じてるのかにもよるんだろうけど、う
ん、家のなんかマイルールなかったんですか、岸本さんは。
マイルール、
ご自宅だけのなんかちょっと奇妙なマイルールみたいなのなかったんですか。
奇妙なマイルール、
うちはね、
都会だとそんなになんかないんじゃないかな。
母方のおじいちゃんに絶対逆らうなっていうのが、
母方のおじいちゃんに逆らう、
逆らうなっていう家のルールがありましたね。
いやそれルールなの。
いやもうルールです、暗黙の。
単純に怖かったとかそういうことじゃなくて、
怖いレベルじゃないのよね。
それ、うん、なんでその会うことなんかないんじゃないの、そんなに。
うーん、でもうちもおばあちゃんが50いくつで亡くなったんですよ、
うん、
52、年齢がね、亡くなって、亡くなって、うん、でおじいちゃん一人になっちゃったから、
うん、
母親とか、
うん、
あとおばさんが面倒を見てたんですよ、
うん、
その時にやっぱり僕も行かなきゃいけないから、
うんうんうん、
孫だからね、
うん、
怖かったですよね。優しくしてもらったこと1回2回ぐらいしか覚えてなくって、
うん、
それ以外は全部怖い思いしかない。
実際お前もあなんか怖い対象になったことがあるの？
ね、ご飯食べてて昼にね、
みんなで
みんなで、
うん、
昼ご飯食べてて、
うん、
でなんかお菓子かなんか食べちゃったんですよね、ご飯食べる前に、
うんうんうん、
で食べられんかったのよご飯を、うん、完食できなくって、でご飯お茶碗に少しだけご飯残ってたのよ、
うん、
それが入らんくて、もうちっちゃい頃、
まあまあ食えないだろうな、うん、そういう子供
で残したいって言ったのよ、
うん、
おじいちゃんが残すな食べって言った、
うん、
いやちょっともう無理や、食べらんない食べらんないって言ったら、そのお茶碗ガッと掴んでそのまま庭に放り込まれましたね。
お茶碗ごと、
お茶碗ごと、お茶碗ごとっていうかお茶碗を放り込まれて放り投げられて、
うん、
でも俺のお茶碗がカランカランカランカランみたいなのがあったりとか、
うん、ちょみんな何も言えなくなる感じなんだ。
何も言わない、静かにお茶碗取りに行く。
まあじゃあかなり、
ああまあ職人さんだったんでちょっと気が荒かったんですよね。
あのあれか、
駒作り、
駒職人の人か、
駒職人が、うん、すんごい怖くって、鏡の前でちょっと遊んでたら、遊ぶなって言われて、それでも子供だから言うこと聞けずに遊んでたんですよ、
うん、
なんかチャンネルかなんかを、
うん、
その全身鏡に投げられて、
うん、
全身鏡がバリッバリになって、手切ったとかはありますよね、
うんまあ、
言うこと聞かなかった時の、
まあ
うん、お仕置きみたいなのがすんごい怖かったです。
まあ、ルールというかもうちょっと恐怖精神みたいになってるけど、
逆らうなっていうのがあって、あとあんまり話に出ない、
ああしない、話題にしないんだ、
怖くって、ちょっとくるっとなるからみたいなのがありましたね。
そこまで力関係発揮してるのはすごいね、
ほんま怖かった。
あるんだそこまで、
ほんで俺そっくりなのよ、顔が
じゃあいいじゃん、
じゃあいい、
かわいがられそうじゃん。
いやでもあのおじいちゃんがすごいね、全国旅してて、全国というか世界中旅してて若い時に、
うんうん、
でその時の写真見たらもう今の俺そっくりなのよね。
へえ、
うん、
なんかついでるよね、だからその、
あまあまあ、
ね、荒さ、
荒さ、
うん、
えそれあの全国行ったとかするんじゃなくて取材してると
か、ね、うん、そうそう、荒い感じが、
いやそんな俺お茶碗投げないですよ
そろそろ投げる頃になるんじゃない、だから
年いってね、まあ、奥さん確かに先に行かれたら俺お茶碗投げるかもしらんわ、うんうん、
まあねちょっと
怖かった、
いろんな、うん、ルールがあるっぽいですけどね、う
ん、おじいちゃんって呼ぶなとかね、
なんて呼ぶの、
あーちゃん、
ああそうなんだ、そっちなんだ、
うん、おじいちゃん
もっとなんか敬意のある感じで呼べっていうのかと思ったわ、
陛下とか
そうそう、カッカとか、
カッカ
分かんないけど、
うん、マスターとか、あのいやおじいちゃんって呼んだ怒んのよ、
へえ、
ばあちゃんって呼べ、
なんだろうねそれこだわり、
ほんまの孫違うんかなってやっぱちっちゃい頃思ってましたけどねおじいちゃんって呼ばせないって怖いなっていう、
でもいるよあの、うん、美魔女とかでも、
あ、
おばあちゃんって絶対言わせないみたいな、
そのタイプじゃないからね別に、うん、あーちゃんはだからあーちゃんあーちゃんって言ってた、うん、変だね、うん、怖かったでも、
はい、ちょっと、はい、もう一個ね、
はい、
あの またちょっと芋野菜の話から、インスパイアされたみたいなのがあるんですけど、
聞きたい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
カニカマ店と申します。
美味しいよね。
美味しいか。
いや、ごめんなさい、美味しくない。普通カニカマと同じ。
俺、うん、カニカマが好きじゃないからね。
あ、そうなんだ。
うん、
分からない。カニと一緒やから。
この間、はいはい、芋野菜の話がありましたね。
うん、
関係ないかもしれませんが、うんうん、その話で親戚が集まった時に話題になったものを思い出したので一つ、
はい、
それは梅干しです。
梅干し。
2,3 年前、私の祖母が老人ホームに入居しておりました、
うん、
年齢も100を超えており、体調も安定せず、うん、今度はダメかもしれない、なんとか持ち直したを繰り返す日々でした、
うん、
そんな中、親戚がお盆に集まる機会があり、祖母の話題が出た時に私のおばが言いました、
うん、
でも梅干しちゃんと赤くなったから今年は大丈夫、
うん、
思いもよらない方向からの発言に私は訳を尋ねると、不幸がある年は作った梅干しがうまく色がつかない、かっこしそを入れても、
うん、
赤くならない年は不幸が出るんだよというのです、過去には実際色がつかなかった年が何回かあったらしく、その年は、親戚が亡くなったりしたそうなんです、
うん、
実際話が出たその年は梅干しが関係あるか分かりませんが、祖母も亡くなることはありませんでした、
うん、
関係あるのかなと当時不思議に思っていました。あと、梅干しを作り始めたら毎年作らなければ悪いことが起きるということも聞いたので、手作りの梅干しにとても興味があった私は、次の年作れなかったらどうしようという思いが巡り、未だに 梅干しにチャレンジできなくなっています。
そうよね。
しかも色つかなかったらどうしようというネガティブシンキング付きですもんね、
うん、
いろいろ梅干しの話を聞いたので、私も気になってネットで検索をしたら、梅干しって迷信がたくさんあるんですね、うん、昔の人が言っていることなので何か隠された理由があるんでしょうが、とても興味深かったです、祖母はすでに他界しましたが、その年の梅干しの色は確認していなかったので、また今度聞いてみることにします、お便りしてみたかったけれど不思議な体験あまりないので、お試しみたいな文章ですみませんが送ってみました、ありがとうございます、ということでいただきました、
うん、
梅干しですって。
梅干しおばあちゃんも作ってたけど、そんなん聞いたことないな。
梅干しがだから色がうまくつく年かつかない年かっていうので結構、うんうん、関係してるっていう、まあ、迷信かな、うん、
お餅は聞くよね。
え、
お餅。
お餅？
正月にさ、お餅ついたりするじゃない？
うん。
うん。で、お餅つくときに、
うん、
失敗したら、
うん、
1年あんまりいい年じゃないみたいなね。
餅つきで失敗ってあるの？
手ついたりとかさ。
ああ、そういうことか。
あと、お餅カチカチにしちゃったりとかさ、水つけんとやったりとかして、うん、とかいうときに、やっ
ぱあんまり。いい感じにできないとダメなんだ。
そう、今年あんまり1年良くないぞみたいな。だから、お餅つくときはしっかりつくみたいな話はね、ありますね。
へ
え。他は知らないけど、うちの地元ではなんか聞いたことあるな。
なんでだろうね。そういう、
うん、
まあ、
まあ、お餅は
理由があるのかな。
まあ、あれですね、年神っつって神様なんで、うん、神様っていうか、うん、
米の元にしてるとか、
自分の先祖の魂が帰ってきて、うん、そのお餅に宿らせて年神で、でお餅を食うっていうのがあるんですけど、うん、だからうまく多分、
鏡餅のやつ、ね、
そう、ご先祖を呼べなかったとか、呼ぶ行為の中で失敗しちゃうと満足させられなかったから1年うまくいかないとかなの、ちょっと分かんないですよね。
あ、でもまあ、その儀式で失敗したみたいなことだよね、
うん、
ちょっとした。
そうかなって思っちゃう、
ね、
う
ん、まあ、それはありえなくはないね、
うん、理由付けとしてね、分かんないですけどね、本当はどうなのかは、うん、でもそれくらいしかちょっと思いつかない。まあ、それからあれですけどね、最初の行為で、年始めの行為でうまくいかなかったから1年ちょっとうまくいかないかもなっていうのかもしれないしね、うん、まあ、
単純にね、気持ち悪いからっていうね、
そうかもしれないし、
うん、
まあでも面白いですね。梅干しね、
梅干しか、うん、迷信そんないっぱいあるのかね。
酔う酔わないとかでしょ、車の。
ああ、そういうやつか、う
ん、へそにつけるんでしたっけ。
俺それ聞いたことないんだよな。お前言ってたよ。でも、
うん、そう、
なんか俺ら両方ともすげえ酔うから、うん、 ていう話してる時に、うん、梅干しつけりゃいいんすよねみたいな言って、うん、
へそにね、
何言ってんだろうってマジで思ったわこの人どう、うん、どうかしてると思って、
待ってこの人って思った、相当心離れてるじゃん早瀬とかお前とかじゃなくて、この人って思った、
この人おかしい
と、いやこの人って言うなよ、結構傷つくな、他人じゃねえかこの人は、もう
あの時だわ、未だに覚えてるわ、あの
大阪、
違う島田さんのあの肺病院のやつ、
あー、はいはい、でも調べるとほらへそに梅干しを貼るって書いてますからね、
あやっぱりそうなんだ、うんうん、
ありますから、
やったことないでしょ、でも
ないよ
実際は、
ないないないない
ないよね、ない、
あれはあぜ引いたらネギ巻くってやつ、
首にでしょ、うん、それは聞いたことはあるけど、
それはやったことあるわ、
あるんだ、
母親にやらされた、
聞くんだ、
聞くかどうか分かんない、
でもあなんか温める効果自体はネギありそうだよね、なんか知らね、
うん、
だってネギって食べるといいもんね、
食べるとね、
あの風邪ひいた時とかね、
でも巻くのってって思うよね、
そうだよな、
うん、
なんかそういう系のやつって本当に効くのかな、
いや、
なんか実証されてんのかね、科学的に、
あとあのすごいいい墓石、
墓石、
うん、墓石を触っても運上がるし、あと削って飲むといいとかね、
ああ、それ削るのはなんかあの、うん、なんかネズミ小僧とかなんだかで削って持って帰るといいとか聞くけど、
そうそういますよね、
削ること自体良くなそうだけど、
良くないよ絶対
なあ、
うん、削ること自体ね、
うん、まあまあちょっとね、皆さんだから移民野菜みたいな話ちょっとある地域とかあったらどんどん送ってください、
う
ん、
面白い、
あとねちょっとこれも完全に早瀬宛てだな、
僕、
初投稿いただいております、はい、タイトル新種の妖怪でしょうかというのをいただきております、はい、勇気を出して初めて投稿いたします、
はい、
夜中のテンションで書いています、岸本さん、林さん、林さんの奥様、職人の皆様、はじめまして、
職人、
はがき職人の
ことです、ね、あ、そういうことか、うん、はいはい、
いつも YouTube、ポッドキャスト、ニコ生、0歳の息子と楽しく拝見しております。
楽しめてるのかな
?0 歳の息子は、付き合わされてるだけな気がしますけどね。
すごい
子に
そうだな、
気づいたらいつの間にか、ネギ坊主さんや謎拡散など、職人の投稿を楽しみに待つようになってしまった。
面白いよね。
オカルトネーム、ポークビッツの大脱走と申します。
面白いじゃん、ポークビッツの大脱走っていいネーミングだな。
先日は久々の赤鬼ちゃんさんの辛辣投稿に胸が躍りました。
あ、面白かったよね。
それはさておき、ポッドキャストのアーカイブでこれは何の妖怪ですかシリーズを聞いていて、
うん、
私もそんな面白日常エピソードないかなと考えていたのですが、そんな変な人ってそうそう周りにいませんよね、
うん、
妖怪妖怪と記憶を巡っていたところ、かなり昔に妹が体験したガチの妖怪エピソードを思い出しましたので、ぜひ妖怪プリンス林さんにご意見を伺いたくメールいたしました。
妖怪プリンスではないんです
ね、長文乱文を読み苦しいかと思いますがお付き合いいただければ嬉しいです。
お願いします。
もう20年以上前の話です、うん、子供の頃毎年夏休みに家族で音楽フェスの参加を兼ねたキャンプに行くのが恒例となっていました、
うん、もう分かったあの妖怪か
場所は箱根のとある山を車で20分ほど登った自然豊かなキャンプ場、
うん、
2泊3日のフェス期間中はキャンプ場全体が音楽フェス会場となり、とても賑やかな雰囲気になります、
うん、
20年ほど前のその年も中学生の私、小学校高学年の弟、低学年の妹、
うん、
両親の計5人で例年通りフェスに参加していました、
うん、
キャンプといってもテントを張ったりはせず、平屋に畳だけが張られたコテージ、知り合い家族と共同で泊まるのがいつものパターン、
うん、
テラスにはダイニングテーブルと椅子が備え付けてあり、好きな時に料理し食べて飲み、眠くなったら寝袋で雑魚寝するといった過ごし方でした、うん、私たち子供は昼は敷地内の川や滝で遊び、夜はトランプやゲームを楽しみ、大人はお酒とつまみ片手に楽器をかき鳴らしながらおしゃべりすると、とにかくとても自由で楽しい夏休みの象徴のような3日でした、
うん、
そんなキャンプ場での2日目の朝、妹が不思議な体験をしたというのです。ここからは当時小学校低学年の妹の体験談です、
うん、
1日目、散々はしゃいで疲れ、コテージの寝袋で早々に爆睡していた妹は、翌日の朝方5時ごろ、ふと目が覚めたそう。寝ていたコテージは人の出入りが結構あるので、すりガラスの引き戸が半分ほど開いたままになっており、
うん、
寝そべったままの妹から外の様子が見えました。
うん、
つい先ほどまでテラスで大人が飲み会をしていたようで、まだテーブルに飲み物やらつまみが放置されたまま、すぐ隣で父がガーガー寝息を立てています。
うん、
テラスの向こう側には土の地面、アジサイの生垣、
うん、
奥には共同の炊事場、そしてさらに奥には無数の木、にわかに明るくなってきたキャンプ場はみんな寝てしまったのかとシーンと静まり返っています。
うん、
まだ起きたくないなぁと寝袋から顔だけ出したままぼーっと外の景色を眺めていると、すぐ近くのアジサイに違和感を感じたそうです。注視してみるとアジサイがたくさん生えているところの葉っぱに紛れて何かが動いています、
うん、
さらによく見てみると葉っぱの中にギョロッとした一つ目が見えたそう。
一つ目、
えっと驚き、そのまま固まって目が離せないでいると、パッパッと一つ目が次々に葉っぱの間に現れ、やがてアジサイの葉っぱの間から無数の一つ目が周りをキョロキョロと見渡し始めたそうです。よく見ると一つ目には緑色をした植物の枝のようなものが生えており、それはそのままアジサイと同じく地面から突き出ています、
うん、
目玉の親父の植物版といったような感じでしょうか。それがアジサイの枝葉に紛れてうねうねと動きながら、まばたきしながら周りをキョロキョロ伺っていたそうです。妹はこれは絶対妖怪だと思い驚きながらも、不思議と怖くはなかったらしく、しばらく息を潜めその妖怪を眺めていましたが、そのまま寝落ちしてしまったとのこと。うん、朝9時頃に再び起きた時はみんな起きてガヤガヤと朝食の準備をしており、先ほどのアジサイに妖怪は見えなかったそうです。そして姉である私に、さっきこんな妖怪見たんだけど、あれってなんていう妖怪？と聞いてきたのです、
うん。
もちろん妖怪に詳しいわけでもない私は答えられませんでした。うん、その後本当にいる妖怪なのか、ネットなどいろいろ調べてみたのですが、同じような妖怪はヒットせず。ちなみにそのキャンプ場は当時老夫婦が夏場だけひっそりと営業しており、その音楽フェス以外であまり利用客が頻繁に出入りするところではなかったので、
うん、
妖怪は人がほとんどいないキャンプ場が突然にぎやかになったことに驚いていたのかなと子供ながらに納得した覚えがあります。朝方やっと人が寝静まってもう誰もいないかなと周りをキョロキョロ伺っていたのかな、そう思うと可愛いですよね。以上が妹の体験談です、はい、林さん、こんな妖怪ご存知でしょうか、それか新種の妖怪でしょうか、もし新種の妖怪ならぜひ林さんに名付けの親になっていただきたいです、それでは寒くなる、季節でございます、お体ご自愛ください、いつも応援しておりますということでいただきました、はい、どうでしょう、
植物に目ん玉とかっていうのは難しいですけど、
うん、
植物に隠れてた妖怪かもしれないですね。
俺はそんな感じかなって、うん、イメージしたけどね。
なんか植物に目っていうよりは植物と植物の間に目っていう感じですね。
そう。なんかだから真っ黒クロスケじゃないけどさ、そういうなんか目がギョロギョロしてるやつがいっぱいいたんじゃないかなとは思ったけど。
う
ん、
ね、モクモクレンっていう。
ああ、モクモクレンってなんか聞いたことあるな。
障子に目ん
玉。ああ、そうか。それか。うんうんうん、
か、それ障子なんですよね、
うん、
かドドメキっていう、
なんかそれも聞いたことある名前だな、
ドドメキっていう妖怪がいます、
うんうんうん、
はい、
それは何なの、 目なの、
それ目ん玉ですね、
うん、
あの、100目、
うん、
鬼みたいな、
うんうん、書いてあるやつね、うん、
なんですけど
地面見た記憶ある
わ、それもあの目ん玉ですね。で、あと、ねドドメキってちょっと、
うん、
読み方を変えて、
うん、
ドーメキって呼んだりするんですよ。
ほう。
でドーメキっていうのは百、
うん、
目、
うん、
木って書くんですよね。
うん、
樹木の木。
はいはい。
うん、だもしかしたらそれとも関係するかもしれないですね。その木の間とかって意味で。
なるほどね、
うん、ドウメキって言ったりするんで、うんうんうん、だからどっかから覗いてくる妖怪とか、
うん、
まあ鬼太郎の中では嘘をついたら目が増えるみたいなね話があったりしますけど、うんうんうん、それじゃないですかね。
なるほどね、うん、これ俺面白いなと思ったのがさ、うん、新種の妖怪っているの？
新種の妖怪、
うん、増えてるの妖怪って。
でもあの僕らが使うなんかそのものが増えてるじゃないですか、パソコンとか、うん、携帯とか、
うん、
そういうので例えば何かしらおかしな現象とか起きると、
うん、
今はなんかねその妖怪化させないじゃないですか。
まあそうだね、あんまり妖怪にするイメージないね。
昔ってなんか変な現象が起きて、
うん、
怖いなーってもうその現象に名前をつけて妖怪化させてたんで、
うん、
名前がつくんですよね
現象に。かまいたちとかそういうことだよね。
エンラ、エンラとかね、
うんうん、
そういうものだから今ってでももう妖怪化させないで科学的にとか、うん、なんとかとかって言うから妖怪っていう名前では増えないじゃないですか。そうそう。
じゃあ新種っていうのは今後なかなか出てくることはないと、う
ん、海外とかでそのほんまにお口の方でこういうふ
う
な言い伝えがあってとかっていう海外の妖怪とかって増えるかもしれないですけど、
うん、
あ日本もそうか、
うん、
昔から言い伝えがあってっていう発見のされ方あるかもしれないけど一からっていうのは、まあ、どこまで妖怪とするかですけどね、
うん、
例えば岸本さんが前動画の方でプレゼンしたヘリコプターババアとかさ、
うん、あ
背中に
あれはでも確かに今っぽいよね。
そうそう、うん、そういうのも妖怪にしていいんだったら全然いると思います、
うんうん
うん、
なるほどね。
そうですね。
それはでもそっか、
うんまあ、妖怪
言われてみりゃそうだ ね
戦隊説ってのがあるから、
うん、
妖怪って実は1000種類ぐらいで、うん、
止まってんの
説明つくんじゃないかっていう水木先生が言ってたんですけど、例えば海外のフロッグマンっていう、
うん
カエル男がいるんですよ、
うん
まあ、カエルの格好してる形してるっていうやつなんですけど、ね、二足歩行のね、
うん、
でもそれって日本だとカッパなんですよ、
うん、
結構似てるのが多いんですよね。でそれが実は戦隊ぐらいで説明つくんじゃないかっていう選手、
はいはいはい、
じゃないかっていう話があったりとか
するんで、名前がちょっと違うだけとか、
そうそうそう、見方が違うから、
見方とかね、うん、はいはい、
要は日本だとさシッシっていうそのボディーラングエッジも、海外だとこっち来てとかになるじゃん、アメリカとかだと。うんうん、そういう風に見方によって種類とか、うん、意味が変わってくるから、妖怪っていうのは戦隊ぐらいなんじゃないかっていう、
なるほど、
ですけどね、
はいはい、
話があったりしますんで。
じゃあまあ、新種の名前がつくことはあまり、これ後は難しいかなっていう感じですね。
まあ、でもヘリコプターババアとか言えるんだったら全然あると思いますよ、今後も。
うん、じゃあお前がつけたら、とか なったりするのかな、
まあ、誰がつけるかによるんじゃないですか。俺なんかがつけたってい
やいや、でもそれが広まったら定着するんじゃないの、
うん、
そんなことないの、
まあ、都市伝説はね、
うん
うん、その口先女を妖怪に入れるのか入れないかとかもあったりするから、
うん、
都市伝説だとロとか、
うん
うん、もあったりする。結構難しいんですよここって。
なるほどね。
実はその妖怪って難しい、都市伝説も難しいし、その線引きっていうので結構争ってる人もいますし、
うん、あじゃあそういうちょっと面倒くさいことに巻き込まれる可能性もあるんだ。
学問っすからね妖怪も都市伝説も。だから真面目にちゃんと人生かけて取り組んでる人からしたら、
うん、
いやお前みたいな小っぱが名前つけたところでどやねんみたいなのあったりするから、うん、ここは僕はちょっと控えさせていただきたい。
なるほどね。
僕は好きだから
はいはい、はい、
好きなだけだから妖怪。
なるほど。
愛好家です。
そういう、
うん、そうですね、
ことみたいですね。
はい、はい、すいません、はい、研究家ではない。
なんでまあ、今回はじゃあこんな感じですかね。
はい、
いろいろお便りありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、ということで我々ツイッターなどもやっております。最新情報はそちらでもチェックしてください。あとブログもございます。過去のアーカイブはこちらで聞けるようになっております。あと都市ボーイズメールございます。トシボイ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。こちらご意見ご要望、あとはお便り、お仕事ご依頼など、送ってください。はい、以上、でございます。
はい、
締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。